ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 335kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。米当局者らは NATO が来週ウクライナの加盟計画を発表すると発表したことについてお伝えします。米国のジョー・バイデン政権の高官は、匿名を条件に NATO 指導者らは来週ワシントンで開催される首脳会議でウクライナの加盟への橋渡し計画を発表すると述べました。土曜日、ジャカルタのアンタラーが報じたところによると、加盟への架け橋はウクライナの訓練、装備、兵站の調整を支援することを目的としていると述べました。同氏は、NATO はユーロ大西洋統合に向けたウクライナへの同盟国支援の非常に強力なシグナルを示すだろうと述べました。同高官はサミットのプレビューで、まだ交渉中の宣言は民主的な経済安全保障改革におけるウクライナの画期的な取り組みの重要性を強調するものになるだろうと述べました。それでは次のニュースです。改革派マスッド・ペゼシキアン氏がイランの新大統領に選出されることについてお伝えします。ベテランの改革派議員であるマスッド・ペゼシキアン氏が大統領選挙の第2回投票で、保守党のライバルであるサイード・ジャリリ氏を破り、イラン・イスラム共和国の新大統領に選出されました。土曜日にアンタラが報告したように、ペゼスキアン氏は集計された3053万157票のうち1638万4403票を集めました。一方、ジャリリ氏は第2回投票で1353万8179票を獲得し、比較的高い投票率となりました。ペゼスキアン氏は5月19日に他の7人と共にヘリコプター墜落事故で死亡したエブラヒム・ライシ大統領の後任となります。ペゼスキアン氏は以前、モハマド・ハタミ政権、または2001年から2005年までで保健大臣を務めたほか、2008年から議会でタブリーズの代表を務めていました。心臓専門医であるペゼスキアン氏は、イラン北部の有力な医療機関の一つであるタブリーズ医療大学の象徴でもあります。過去2回の大統領選挙への立候補は それぞれ2013年と2021年に失敗しました。それでは次のニュースです。ケープタウンのインドネシア総領事館は、インドネシアと南アフリカの商業映画の制作について話し合ったことについてお伝えします。在南アフリカのケープタウンにあるインドネシア共和国総領事館または KJRI は、ケープタウンでのインドネシア映画祭に続く人民市場の開催に向けて、両国間の商業映画制作における協力について協議しました。アンタラが土曜日に報じたように、ケープタウンでの人民市場とインドネシア映画祭は、それぞれ2024年11月9日から11日に開催されます。ケープタウンインドネシア総領事のトゥディオの C は、映画制作における協力は今年の両国外交関係樹立30周年の記念と祝賀の重要な部分であると述べました。映画に関する最初の話し合いでは、インドネシアのチームはプロデューサーのウェンドラ・リンガタン C とプロダクションハウスサマーランドのアシスタントによって引き入れられました。一方、南アフリカのチームは2014年から2024年にケープタウン映画スタジオの CEO を務めたマッキー・スレモング氏とプロデューサー兼映画監督のラフィック氏で構成されています。討論はケープタウンのインドネシア総領事とインドネシアと南アフリカの映画協力の確立を促進したインドネシア下院議員のセティオ・ハルギアント経済領事及びウーランツ・トモ・ヤスミン氏を伴って行われました。それでは次のニュースです。貿易大臣は政府が7つの輸入商品に輸入関税を課すと発表したことについてお伝えします。インドネシアのズルキフリハサン貿易大臣は、政府が様々な国からの7品目または商品に輸入関税を課すと述べました。アンタラが報じたように、土曜日、ジョジャカルタ特別州バントゥル地区での室内装飾製品の輸出が発表された後、ズルギフリ大臣は7品目は繊維及び繊維製品、既製衣類、セラミック、エレクトロニクス、化粧品、完成繊維製品及び繊維製品、履物などであると述べました。同氏によると、これら7品目に対する輸入税の付加には、インドネシアアンチダンピング委員会またはカディとインドネシア貿易安全保障委員会またはカペペイが関与することになります。同氏は、この取り組みはインドネシアに流入する大量の輸入製品から国内産業を守るために行われたものであり、他国も国内産業を保護するために行っていることだと述べました。それでは最後のニュースです。バンジャルマシンはインドネシアマジュエキスポへの簡単な投資を提案したことについてお伝えします。南カリマンタン州バンジャルマシン市政府はジャカルタコンベンションセンターで開催された2024年インドネシアマジュエキスポ及びフォーラムで投資家に多くの利便性を提供します。バンジャルマシン市のイプヌシーナ市長によると、バンジャルマシン市政府は2024年7月4日から7日まで開催されるイベントで中小企業向けの製品展示センターの設置に参加しています。その際、市政府は千の川と呼ばれるこの町に投資を希望するできるだけ多くの投資家を呼び込むためのプロモーションを実施しました。 土曜日にあんたらが報告したように、イブヌ・シーナ氏はあらゆる国家規模の活動において、バンジャルマシン市政府が促進する投資機会の一つは、投資を希望する投資家への事業強化を促進することであると説明しました。バンジャルマシン市では、投資家が行える投資は商品、サービス、貿易に関連していると同市は続けました。さらにバンジャルマシン市は、コンテナだけでなく港のドックの利用可能性によって支えられています。同市は2023年に南カリマンタン州への総投資額4兆ルピア以上という目標から、バンジャルマシン市は1兆7000億ルピアを受け取ることになり、投資額の最高額は通信サービスであると説明しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、今週のトピックです。今回は国家データセンターのバックアップの評価、一方大統領は全ての国家データをバックアップ記録するよう命令したことについてお伝えします。ジョコイドル大統領は7月3日水曜日、少し前に発生した臨時国立データセンターまたはPDNS2に対するバックアップ事件を徹底的に評価したことを確認しました。大統領は西ジャワ州カラワン県での記者会見で、全ての国家データは予備として記録されるべきだと強調しました。アンダラの報告によると、サイバーセキュリティ会社サーフシャークは、米国2004年、ロシア2019年、中国2019年、フランス2021年、ブラジル2020年、イギリス2017年、ドイツ2019年、イタリア2018年、カナダ2022年など、近年多くの先進国でも、同様の事件が発生していると報告しました。以前、国家元首は、PDNS へのサイバー攻撃への対象について話し合うスタッフとの会議の議長を務めていました。この会合のフォローアップとして、ハディ・チャヒアント政治・法務・治安調整大臣が議長を務める閣僚級会合が開催されました。ハディ・チャヒアント大臣は、準備金を作ることは全ての省庁、機関、地方政府が果たされなければならない義務であると強調しました。義務的なバックアップ記録の取り決めにより、全ての省庁、機関、地方自治体は将来同様の事件が発生した場合に、サービスの継続性を維持するための取り組みとして、データとサービスのバックアップを保持することになります。労使によると、政府は戦略データ、限定データ、オープンデータに至るデータ分類のレベルに応じて、データと予備の階層的な配置に関する取り決めも準備するということです。スラバヤの臨時国立データサービスまたは PDSN2 では、6月20日以来問題が発生しています。 PDNS2 はランサムウェアの形で攻撃され、いくつかの機関や省庁のサーバーが麻痺し、様々なデジタル公共サービスが中断されました。 PDNS はブレインサイファー、ランサムウェアを使用してハッキングされました。ランサムウェアは、ハッカーが被害者のデータへのアクセスをロックし、その回復のために身代金を要求するために使用される危険なマルウェアの亜種です。国家サイバー暗号庁または BSSN によると、ハッキングの被害者は PDNS2 を 使用していた282の省庁、機関、地方自治体でした。そのうち44件はバックアップがあるため、直ちに復旧の下方にあります。一方、他の238機関は以前として監視プロセスを続けています。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は7月7日はインドネシア図書館の日のことから始めます。インドネシア図書館の日を記念する背景には、1973年7月7日のインドネシア図書館協会の設立がありました。正式な設立は1973年7月5日から7日にボゴールのチアウィで開催されたインドネシア図書館会議で行われました。インドネシア共和国国立図書館庁は、1990年7月7日にインドネシア図書館の日を制定しました。インドネシア図書館の日は、世界最高の読み書き能力図書館情報を提供してきたインドネシアの図書館員という職業の重要性を思い出させることを目的としています。次は2005年7月7日にロンドンの街が爆撃で揺れたことについてお伝えします。2005年のロンドン爆破事件は、 現地時間の2005年7月7日朝、ラッシュアワー10にイギリスのロンドンの公共交通機関で発生した一連の爆破事件です。少なくとも56人が死亡しました。ロンドン中心部の地下鉄3路線とバスで4件の爆発が発生しました。4件の爆発はテロリストによって行われたと考えられており、2005年7月6日にスコットランドで G8 会議が始まったのと同じタイミングで発生しました。この事件は270名の命を破った1988年のパンナム航空103便爆破事件以来、第二次世界大戦後イギリスが経験した2番目に最悪のテロ攻撃となりました。最後は2016年7月7日に世界チョコレートデーが制定されたことについてです。世界チョコレートデーは毎年7月7日に祝われます。2009年に初めて祝われました。世界チョコレートデーは1550年7月7日にヨーロッパにチョコレートが伝わったことを記念します。以前はカカオ豆から加工されたチョコレートは特定の地域、つまり中央アメリカでのみ入手可能でした。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Kita adalah dua insan penuh cinta. Di awal tercipta kisah kita. Manis tuturmu buatku terpana. Bagiku kau sempurna.Habis-habisanku dibohongi, sayang ini tetap sempurna.
Voice of Indonesia。
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境林業省は廃棄物管理の産業化を構築する必要性を強調することについてお伝えします。環境林業省のノフリザルタハル廃棄物管理局長は7月2日火曜日、廃棄物管理の産業化はインドネシアの廃棄物管理の努力を支援するために取るべきステップの一つだと述べました。同市によると、廃棄物の管理は気軽に行うことできず、真剣な対応が必要だということです。特に同市は規制当局としての県と都市の地方政府職員に対し、廃棄物の収集と郵送に直接関与するのではなく、廃棄物と廃棄物を管理する能力を持つ専門家に廃棄物を引き渡すよう要請しました。循環経済の原則を活用した廃棄物管理の産業化については、廃棄物が最終埋め立て処分場に混入しないように技術を活用し、エネルギーや工業用原料として活用することを言及しました。同市によると、インドネシアの廃棄物管理には未開発の可能性がたくさんあるということです。ノフリザル氏は、インドネシアの飼料産業が以前として原材料として内臓粉を輸入している例を挙げました。実際、ウジ虫技術を利用して有機廃棄物を分解する廃棄物管理は、現在も輸入されている飼料成分の代替に役立つだろうと述べました。それとは別に、ノフリザル氏は12の都市で開催された廃棄物のエネルギー化の可能性や、様々な産業で無機廃棄物を代替燃料として処理する廃棄物由来燃料技術を使用して廃棄物管理についても強調しました。同市は特に廃棄物由来燃料に関して、インドネシアにはすでに潜在的なオフテイカーやユーザーがあり、その中には15州の31都市と県に広がるセメント産業や26州の47都市と県の電気蒸気発電所が含まれると述べました。その他の潜在的な廃棄物由来燃料要請者としては、5つの州の7つの都市県の肥料産業、7つの州の31の都市と県の紙パルプ産業、および3つの州の34の都市と県の繊維産業が挙げられました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Susah sinyalmu lagi, ku buat 10 kemungkinan, tak sampai kah pesan, lelah ketiduran, atau memang sengaja kau abaikan. Tapi sepertinya ku melihatmuDengan kemeja hitam andalan, benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran, rindu tak kesampaian. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning kekecewakan menunggu lagu lama yang aku tahu. Kali ini apa lain dari yang kemarin? Tak mau ku dengar peringatan. Benar atau bukan, atau hanya dalam pikiran? Benar yang kata orang, mengapa ku tancap gas dan melaju? Padahal lampu kuning telah peringatkanku, bahaya di depanku. Hati-hati kecewakan menunggu lama yang aku tahu. Aku sebelum jatuh tak jera dari
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Gokouza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジャカルタの伝統的なお菓子をご紹介します。クエランギ、またはクエサグランギとも呼ばれているものは、伝説的なブタウェの伝統的なケーキの一つです。クエランギは、デンプンとすりおろしたココナッツの混合物から作られ、小さなストーブ状の特別な型で焼き、すぐに火が通すように蓋をします。クエランギがリガランワギの略語であることを知っている人はあまりいません。ディガランとはケーキ生地を油を使わずに焚きストーブで調理することを意味します。 kuerang iwa suryo hosta kanso kokonar suto pamosa gono kongo busukara sukurare teimas. Chuiten wa sango no kona wa futsu no sago kona dewa naku yasi sago siyo suru koto de mochi mochi to sta shokkan ga tanoshimemas. Sukure gata mo totemo kantan desu. Mazu sago kona araku orosta kokonatsu mizu shio nado no kiji no zaryo subete maze kiji ga moroku naru made yoku kakimazemasu. Yoku mazetara kanesu sta kuerangi gata ni kongo busu wo iremasu. Soste kinitsu ni hii ga toru made yuabi de yoku 15 fun gurai mushimasu. Ada de kuerangi ga jidou teki ni kakubeki ni chori sareru tame hikkuri kaeseru hitsuyo wa arimasen. Amasa wo kuwaeru tame ni denpon de toromi wo suketa kuro sato wo ue ni norimasu. Kuerangi no ichibu wa suujo keiki gata to onaji saizu de narabete hanbai sarete ori usui desu ga soko ga nami utte imasu. Suujo wa 1万 rupia de hanbai sarete imasu. Kono kuerangi wa atatamete taberu no ga 1万 oishi desu. Kuerangi no shokkan ga made sakusaku suteite yawarakakute koukuto ga yoku tokete iru jōtai desu. Kono kuerangi wa kiji ni wakai kokonatsu wo suri oroste irete iru tame sotagawa wa zarazara shigachi desu ga sameru to sukoshi kataku nari satou mo beto beto ni narimasu. Nigai kohi ya tatakai shirocha wo nomu to tada de sae amai ajiwai ga saga ni hikidachimasu. Ippan teki no dentou teki na okashi to douyou ni kuerangi mo idou shiki kado wo shiyou shite hanbai sarete imasu. Chiisai nagara mo kato nai no setsubi wa konro kara keiki gata houkan basho made kanari juijitsu shite imasu. Listener no minasan, kore de Persona Indonesia owarimasu. Mata hoka no kiyomi bukai topiku de aimashou.
Jantungku
Of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。このフェスティバルは昨年中止されましたが、今年もリエンカルチャルフェスティバルが開催されました。リエンカルチャルフェスティバルは2024年8月23日から25日に開催されます。 The Journey と題されたリエンカルチャルフェスティバルは中部ジャワ州バンジャルネガラのリエンクーロン観光村で開催されます。このイベントは自然の美しさとリエンの独特な文化を組み合わせさせたものであるため、地元および外国人観光客から待遇されています。2024年のリエンカルチャルフェスティバルの一連のイベントには、アートパフォーマンス、中小企業の展示会、リエンレスタリのショー、ドレッドヘアを剃る儀式、文化祭、そしてランタンフライトが満載です。年と同様、今年のリエンカルチャーフェスティバルでは2日連続でトップ音楽家と地元音楽家が雲上のジャズステージを盛り上げます。2024年のリエンカルチャーフェスティバルを盛り上げる準備ができているアンディン、マルセル・シアハアン、ウディ・デ・レミ、デニ・チャクナン、そしてスターズ・エン・レビットが参加します。リエンの子供たちのレッドヘア、すなわち固くてゴスゴスした髪を剃る儀式は最も持ち望まれている行事です。リエンの住民が持っているレッドヘアは人工的または意図的に作られたものではなく、自然に植えています。通常この髪の毛は小児期に成長します。リエン高原の人々にとってグレードヘアの子供の数は地域福祉と相関関係があります。この端末行列は長老たちによる祈りの儀式とともに行われます。これらのグレードヘアの子供たちはリエンの周りを歩き回ります。祈りの儀式が行われる場所はビマジイン、ドワラワティジイン、センダンマイラコチョ、アルジュナジーイング、ガトカチャジーイン、シキダンクレタ、バレカンバンノミスウミ、ワーナクノミスウミ、そしてペペカワナドです。リスナーの皆さん、これでワルナワニ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
dan selamanya.
Kita yang pernah berjanji untuk jalani semua apapun yang kan terjadi.
Namun kenyataannya yang berbeda.
Dunia tak berikan restunya. Aku ingin dengan kamu, bukan dengan dia. Namun takdir ini mengingkari cinta kita. Sekuat hati ini tak mungkin bisa.
Kita yang pernah berada di dalam satu cinta, memimpikan selamanya.
Janji untuk jalani semua apapun yang akan terjadi.
Namun kenyataannya yang berbeda. Dunia tak berikan restunya.
Aku ingin dengan kamu, bukan dengan dia. Namun takdir ini mengingkari cinta kita. Sekuat hati ini tak mungkin bisa.
Of Indonesia.
インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手イシアナ・サルファティの新曲をご紹介します。イシアナ・サルファティは1993年5月2日にバンドン生まれのシンガー兼ソングライターです。イシアナ氏は2024年6月28日にアクリンドというタイトルの最新作をリリースしました。イシアナにとって2023年は多くの驚きと教訓をもたらして非常に長い年でした。したがって彼女はこの記憶の中で自分の人生の様々な物語、特に手放したと喪失の感情について注ぎました。アクリンドは柔らかなピアノのチャイムと雄大なストリングセッションが聴き手の感情を深さを感じさせます。この曲は2014年を通じて Release されるイシアナの一連のシングルのオープニングです。リスナーの皆さん、これからイシアナ・サルファティの新曲アクリンドをお聴きください。
LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。